Awake. Awake. On BFM 78.
人生100年時代のお金との良い付き合い方について考えていくコーナーです。Awake の頼れるお金のかかりつけ医、高塚さんです。おはようございます。
おはようございます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。1月からニーサが新しくなって、
そうですね、
新ニーサというのがスタートしてますけども、ね、はい、テレビでもいろんなところでコマーシャルがあって、
はい、
SNS でもニーサニーサ新しいニーサやりましょうやりましょうって、
はい、
やたらと出てくるんですけど、はい、どうやら、はい、大手証券会社の社長さんがおっしゃるには、
はい、
今年に入ってから新ニーサの影響で口座開設した人の数が3倍に伸びてると、
うん、そうですね、これ楽天証券の楠木社長ですか。
はい、証券会社としてはね、はい、いいお話なのかもしれないですけど、はい、まあ、やっぱりみんなこうやたら始めようっていうのでスタートしちゃっていいのかっていうところもあると思うんで、
はい、
高塚さんの見解をお聞きしたいんですが、
はい、
はい、
やっぱりこうとりあえずニーサみたいな、とりあえずビールみたいな感じで、うん、もうみんなやってるからやろうって方が増えてるのはこう事実だと思います。
はい、
本当にちょっと前にですね、日曜日に楽天証券さんの新春講演会っていうイベントで、対面のイベントを渋谷でやったんですね。で、私もブース出展したり、その場で講演もしたりして行ったんですけど、4、5年前、コロナになる前にこういった投資のイベント、パシフィコ横浜で楽天証券でやった時も出たんですけど、なんか来る方の層がだいぶ変わってて、若い方も増えましたし、
うん、
今まで来なかった方、小学からでも始めたいとか、いろんな方が投資のイベントにいらっしゃるようになってるなって印象でした。
うん、
で、私の会社でも当然問い合わせも増えてますし、
はい、
これもこれまで投資やってないけど、うん、そろそろ始めたいって方が増えた印象がありますね。
うん、まあ、岸田政権でね、貯蓄から投資へと、1億総投資日本列島みたいなこと言ってましたけど、
そうですね。
まあ、その国がね、はい、そんなにね、もうとにかく皆さん投資しなさいと、もう貯金なんかしてないで投資しなさいと、
はい、
いうのもおかしいような話だと思うんだけど、
はい、
ね、まあいいや。日の国電鉄さんからいただいたメッセージ、はい、高塚さんに質問、
はい、
高塚さん、新ニーサ教えて、よくわからん、リスクが怖いというメッセージです。
なるほど、そうですね、うん、ブレは当然ありますから、はい、おっしゃる通り新ニーサはその先にある株式や債券、まあ、そういったものに投資信託を主に使ってアプローチする内容になっているかと思います。
うんうん、
で、増えた時に非課税になるってだけなので、うん、増えなかったらやっぱり元も子もない、むしろ減ってしまったことだってあると思うんですね。
うん、
なので、日の国電鉄さんがおっしゃるように、怖いっていう感覚は持ってていいと思います。
うん、
ただ、時間をかければ経済規模っていうのは拡張していくので、株式って長い目で見ると成長していくものだったりするんですね。
うん、
これはグローバルに幅広く分散して持つという、まあ、王道のやり方をした場合に限りますが、
うん、
まあ、そういったところで、10年以上使わないようなお金があるんであれば、うん、ぜひ活用いただくといいかなと思います。
はい、
逆に目先のお金とかは非課税で得だからって入れちゃうと損しちゃうこと、または効率的に活用できない場合もありますので、
うん、
まあ、十分に注意してやっていただきたいかなと思いますね。
はい、はい、それからラジオネーム B さんからのメッセージ、
はい、
新ニーサについて聞きたい、今始めてももう遅いですか、はい、高塚さんって、まあ、始まったばっかですからね、はい、新ニーサは。
そうですね、うん、もしかしたらご年齢的なことでおっしゃってるのかもしれないですけど、
うん、あ、そういうこと
か、まあ、今もお話したように年数なんですよ。置いとけるお金の種類って、例えば50代の方、60代の方でも、この100万はあと15年ぐらい使わないかなとか、この100万は5年以内に使うかなとか、
うん、
同じ100万円でも、長さって違うと思うんですね。いつ使うか。うん、で、もし15年後とか20年後、未来に連れてきたいお金なんであれば、
うん、
まあ、岸田政権も言ってる通り、今、賃上げを伴う物価上昇とも言ってますけど、物価が上がってくんですよ。
うん、
結局100万円を今大事に取っといても、15年後の物価が 1.5 倍だったら、100万円って60万とか70万の価値しかなくなっちゃうじゃないですか、
うん、
だからこそ価値が変わってくれるところに価値を置き換えておきましょう。これが投資の本質なんですね、
うん、
で、株式っていうのは長い目で見るとやっぱり経済の規模が拡張して投資家が持ってるお金全体の量が増えるんで株価が上がるみたいな仕組みなんですけども、置き換えておくことによってやっぱりインフレに対応することができるようになりますので、うん、15年と特に長いこと使わないお金がある場合は50代60代の方でもぜひ新NISAの非課税の枠を使ってそういったものに置き換えておいていただくと、後で使うときにインフレ対応してるかと思います、
うん、はい、やっぱり日本はデフレの中にずっといましたので、
はい、
物価が上がるというイメージをなかなかできなかったっていうのはありますよ ね、
そうですね、
どうせ上がらないんでしょうなんて思ってたらここ2年間でね、はい、いやいや日本はね、海外はインフレになっても日本はも
うなんですよ、ね、
物価なんか上がらない、上がるわけない、ほんまやみたいな感じになりましたからね。
上がりましたもんね。最近になって本当にインフレは私も話してて響くなって思うようになってて、
そうそう、上がってるからみんな実感し始めてるんですよね。そうなんですよ。
本当に6年7年前も私こういったセミナーではインフレの話ずっとしてたんですけど、うん、なんかその時は本当なんですかみたいな、うん、結構質問あったんです。最近はもう皆さんインフレの話するとうなずいてらっしゃるんで、ね、
そうそうそう、
当たり前になってきたかなと思います。ま
あ、結局外的要因で海外から鞭を打たれたような形で日本の物価は上がりました、はい、この2年間で、はい、
そうですね、
で賃金も上げなきゃいけないねってことで、はい、現実的に考えて賃金を上げてる大手企業を中心にですけど、はい、上げてきてますと、
はい、
で実質賃金を追いつかせるかという課題はありますけど、はい、まあその物価が上がっていくということは皆さんもう分かったはずなので、
これは間違いなく上がってます。でこれまで失われた20年って呼ばれていた、うん、まあ、嫌な言い方ですけどデフレの時期も、うん、結局物価って少しずつ上がってるので、
実は上がってるんですよね。
上がってないと見えてるものでも、うん、同じ例えばうまい棒10円で売ってるじゃないかって人いるんですけど、うん、あれ内容量が減ってるんですよ。
だいぶうまい棒は小さくなりましたからね。
そうですね、うん、企業努力で
同じ持ち運びやすくなったけどね持ち運びに便利になったってこと、
うん、あ、いいこと、
改良されたんですよ、
ね、うまいことしてスリムにね、はい、今風になった
ということですけどねその他の質問ですけれども、
はい、
新NISAを始めるために口座を開設しましたという方、うんうん、どのように買い付けしたらいいのか分からず、はい、始めることができていません、はい、高塚さんのお話を聞いて勉強します。これは何を買えばいいのかということなのか、
はい、
買い付けをするには例えば証券会社とか ね、ネット証券とか必要になりますけど、はい、
なんか開けると開けた後に結局こういろいろ、まあ、まず新NISAも登録しなきゃいけないし、うん、その後こう買い付けのやり方もこう結構めんどくさいなとか、うん、わけわからんなって思う方いると思うんですけど、積み立て購入っていうのとスポット投資って基本メニューがあると思うんですよ、
はい、
スポットは一括で買うことを言います、うん、積み立ては積み立てで例えば3万円とか4万とかコツコツ指定して買っていくこと、まあ、自動で基本的に引き落としもできますので、うんうん、証券会社によってはクレジットカードでいくらまでは積み立てできますとか設定できる場合もありますので、
うん、
設定をしていただく前にまず積み立てなのか一括なのか選んでもらって、
うん、
でお好きな銘柄選んでもらってという順番で進んでいただくといいかなというふうに思います。
はい、はい、まあ、いろいろこう新NISA関連の質問メッセージはねまだまだいただいてるんですが、今日はいくつかお答えいただきましたけど、はい、やっぱり皆さん新NISA新しい NISA には関心高いですよね。
そうですね、多くの方が新NISA どうやったらいいのかとか、あと何買えばいいんですか、うん、いろんなことを聞きに来ますけども、うん、このコーナーで今後も取り上げていきたいと思いますので、もうふわっとしたことでも、うん、こういうこと聞きたいってことあったらぜひメッセージいただければ回答しますのでよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ次回以降もちょっと新NISA の中身についてもね、
そうですね、
より分かりやすく詳しく高塚さんに教えていただこうと思います、
はい、よろしくお願いします。
今日の放送の内容はアウェイクのポッドキャスト、また Spotify や Apple のポッドキャストでも聞けます。過去の分も聞けますのでよかったら聞いてみてください、はい、
またYouTube お金の教育チャンネルもぜひ家計改善についての具体的な例も交えて担当の先生がどんな人いるのかなっていうのを見てもらいますので、ほうほう、よろしくお願いいたします、
はい、YouTube もご参考にしてくださいね、はい、フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智博さんでした。今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
また来週お願いします、
はい、お願いします。